でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日は特別編ということで、実は一度も会ったことがないコノハさんがスカイプの前にいます。こんばんは。
こんばんは。
いや、初めましてですね。
そうですね、顔を実際に合わせるのは初めてですね。
そうなんですよ。まだですね、実はスカイプつながってまだ5分ぐらいしか経っていないんですけど、いきなり撮り始めましょうということで、今日のゲストはコノハさんなんですけれども、コノハさんと私がですね、知り合ったきっかけは、昨日コノハさんがやっている LINE ライブに私がコメントをさせていただいたのがきっかけだったんですよね。
はい、そうですね。
いきなりどうでした？なんか41歳の人からコメントがつくっていうのはどんな感じがしました？
いや、年齢を聞いた時に41歳っていうのがすごいびっくりしましたね。見てるリスナーさんの年代とかって大体中学高校で、上の人でも 20代前半の方とかなんで、びっくりしました。
ああ、そうですか。いや、私もね、普段 LINE ライブとかほとんど見ていなくて、なんかたまたまアプリをダウンロードして、なんか1とかってついてたから、あれなんだろうなと思って見たら、なんか最新っていうところにコノハさんのやつが出て、昨日見入ってしまったんですけどね。
本当たまたまですよね。
ねえ。で、今日はですね、後ほど LINE ライブのお話や、学生生活のことを伺おうかなと思ってるんですけど、コノハさんは、九州の、長崎の方で学生をやられているということで、一人暮らしをされてるんですよね。
はい、そうです。
で、ちょっとですね、昨日はなんか茨城と長崎なんていう話をしたんですけど、まずですね、なんかいきなり初対面の方にあれなんですけど、茨城って長崎の人からするとどんなイメージなのかっていうのをまず教えていただきたいなと思うんですけど、どうですか？
やっぱり関東の一つ、関東のうちの一つの県じゃないですか。
はい。
だから九州の人からとってはなんか都会なのかなという印象もあるんですけど、やっぱりその関東平野って平地じゃないですか、
うん、
だから結構野菜も生産してるのかなとか、
うん、
なんか霞ヶ浦もあるじゃないですか、
はい、
自然なとこっていう印象もありますね。
これってあれですか、霞ヶ浦とか調べてくれたんですか、それともなんかこうちょっと知識としてもう知っていたんですか？
いや、茨城のところに湖があったなっていうのは覚えてましたよ。
あ、嬉しいです。実は私の家は霞ヶ浦まで1時間かからないぐらいのところにあるんですよ。
あ、結構近いんです。
そうなんです。で、東京まで秋葉原とかまで1時間ぐらいで電車で行けちゃうところなので、なんつうのかな、都会と田舎がこう混ざっているような感じなんですよね。
すごいいいところですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。で、あれですか、なんか昨日は納豆みたいなことを言ってましたけど、はい、やっぱ納豆っていうイメージは強いですかね？
まあ、水戸納豆とかはもう全国的に有名じゃないですか。
はいはい。
小学校とか中学校の社会の授業でも出てきたと思いますよ、う
ん、あ、本当ですか。で、ちなみになんか九州の方ってあんまり納豆食べないって言いますけど、どうなんですか？
僕は納豆はなんか生まれつきあんまり好きじゃないみたいで食べないんですけど。
そうなんですか。
友達は結構食べるって言ってますよ。
ああ、そう。
安いし、ご飯のお供にって。
なんか一人暮らしの学生とかってよく納豆と卵で食べちゃうとかね、言いますけどね。
そうですね、言ってる友達もいますよ。
ね、うちの方はね、給食に納豆が出るんですよ。
ああ、給食か。
茨城だからね。 だからなんか納豆食べられない人は完全にアウトって感じなんですけどね。
昨日給食でも出てましたね、納豆。たまにですけど。
で、そんで食べられない人多いんじゃないんですか？
まあ、俺は全然食べれなかったです。
ああ、そうなんだ。なるほど。関東地方には来たことはあるんですか？
修学旅行で東京と神奈川だったかな、そこら辺行きましたね。
それって高校の修学旅行なんですか？
はい、高校の修学旅行です。
どんなところを回るんですか？
やっぱり定番に浅草寺とか、東京スカイツリーとか、あと最終日はディズニーランドでしたね。
で、ディズニーランド行って帰り飛行機に乗って帰るみたいな。
はい、そういう感じです。
じゃあ結構なんだろう、東京のポイントみたいなのはこう大体押さえてあるって感じなんですね。
はい、そうですね。まあ、自由行動で、どこだったかな、渋谷に行きましたね。
もうある程度調べて行ったんですか？
はい、そうです。
どうでした渋谷は？
渋谷はもう交差点の人の数がすごいって思いましたね。
なるほど。でもさ長崎市内もさ結構栄えてるんじゃないんですか？
いやー、あんまりそんな人はいないですね。
ああ、そうなんだ。あれですか、長崎の人とかは、なんだろうな、ちょっと遠出で買い物ってなったら福岡とかに行くんですか？
はい、もう断然福岡ですね。
ちなみに長崎と福岡って電車とかだとどのくらいで行けるんですか？
電車だと2時間とかじゃないですかね。
あ、そう。
2時間、3時間。
じゃ結構行ったりしてたんですか？
はい。姉が福岡の大学に行ってたんで、高校の時遊びに行ったりもしましたよ。
あ、泊まりにこう遊び、泊まりで行くみたいな。
はい、そんな感じです。
遊ぶみたいな。あ、そうなんですね。なるほどね。わかりました。私はですね、逆になんか長崎のイメージっていうのが、なんかハウステンボス、
はい、
ここがねちょっと自分が行きたいスポットでまだ行けてないんですけど、てか九州行ったことないんですけど、ハウステンボスのなんかチラシがいっぱい来るんですよ。なんか関東地方の人ハウステンボスにこうちょっと憧れてるみたいなところがあるんですけど、
はい、
あれですか、長崎の人って小学校の時全員遠足で行きそうなイメージがあるんですけど、どうですか？
ハウステンボスって佐世保っていう、はい、結構北の方にあるんですよ、
うんうん、
だからあんまり南の人はそんな小学校とかで学校で行くっていうのはあんまりないですけど、
うん、
多分佐世保の人たちとか結構行くと思いますよ。
ああ、そうですか。ちなみに小野さんは行ったことは？
どうだったか、多分小さい時に行ったみたいです。 あんまり覚えてないんですけど。
あ、じゃあそんなにこうみんなが行くっていう感じでもないんですね。
そうですね。
うーん、
地元の人はあんまりって感じですかね。
なるほど。あと菓子折り、お菓子ってなんかこうなんか親戚の家とかに持っていく品物で、はいはい、カステラが定番なのかなとか勝手にイメージを持ってるんですけど、どうなんですかカステラは？
やっぱりカステラってすごい安いものから高級なものまであるんで、うんうん、やっぱり持って行ったりしますよ。
あ、そう、結構食べます。お三
焼きカステラっていう、
何？結構何ですか？
御三焼きカステラ。
御三焼きカステラ、はい。
っていうなんか老舗のすごい高級なカステラがあるんですけど、
へ
え。そういうのを持って行ったりしますかね。
そういうのってやっぱり値段も高いんですか？
はい、高いです。あんまり値段覚えてないんですけど。
はあ、高級な感じで。
はい。
はあ、そうなんですね。あとで
カステラの会社って長崎に300ぐらいあるんですよ。う
ん
う
ん、そんなにあるんですか？
僕も聞いた時びっくりしたんですけど。
へ
え。職人さんはなんか自分が作ったカステラがどれだか分かるみたいな。
あ、味がちょっとこれは甘いぞとか。
はい。口当たりとかですかね。
へえ。じゃあちなみにその木の葉さんの家もお気に入りのカステラのメーカーみたいなのがある感じですか？
ちょっとそれは分からないですね。
そうですか。
家がどんなカステラ好きかとか。
あとはですね、長崎ちゃんぽん食べる回数多いイメージがあるんですけど、どうなんですか？
長崎、いや結構好きですね。家の メニューとかでもちゃんぽん出たりしますけど。
え、家のメニューにちゃんぽん出るんですか？
はい、出ますよ、全然。給食とかでも出ますし。
へ、
でも長崎の人に、うん、美味しいちゃんぽん屋さんどこですかって聞いたら、うん、大体リンガーハットって言いますよ。
嘘？え、そしたら茨城でも同じですよ。
リンガーハットですね、実はその、
うん、
全国チェーンじゃないですか、一応、
はいは
い、でも気候とか調理する人によって味が違うらしくて、
は
あ、長崎のリンガーハットは美味しいらしいです。
あ、長崎で食べるリンガーハットが美味しいってこと？
多分そうですね。実際美味しいと思います、全然。
そうなんだ。あの、このあさん、なんか私のインスタグラム見ていただいたかなと思うんですけど、
はい、
なんか先週の、週末リンガーハットデビューしたんですよ俺。
はい、
いや、うまい。
美味しいですか？
うまい。で、なんかそのフードコートに入ってるんですけど、そこだけ列ができてるんですよ、はい、あとはできてない、でもだから関東の人とかにもなんかヘルシー志向の人にはいいのかななんて思ってて。
まあ、まあ、野菜が多いですからね。
そうですよね。あれ、なんかね、うちの高校の生徒がですね、3年前ぐらいかな、4年ぐらい前かな、長崎で高文祭っていうなんか大きな、なんだろう、文化祭み、なんていうのかな、なんか文化祭の全国大会みたいなのやった頃って、この葉さんって中学生かな、記憶にあります？
あんまり記憶、ああ、なんか、潮風なんとかっていうの、
そう。
ですかね。
それ、それです。なんかね、それで、なんか、結構教え子たちが行って、すごい長崎良かったんだよね、みたいな。なんか、そう、そんなことを言ってましたけどね。
長崎、あれですもん、すごい文化的な面がありますからね。
あの、クリスチャンの歴史とかも結構ありますもんね。
はいはいはい、南蛮系の文化とかも入ってますし。
あ、そうか、そうですよね。あれ何でしたっけ、オランダと、
はいはい、
どこだっけでしたっけ、あのなんか鎖国の時出島があったのって長崎ですよね。
はい、そうですね、長崎ですね。
でやっぱり西洋の文化がこう今でも残ってる感じします。
やっぱカステラとかその典型じゃないですか。
あ、そっか、
うん、西洋のお菓子ですから。
うんうん、なるほどね、
はい。
え、あのあれですか、あの外国人の率っていうのも高いんですか？結構それはそうでもない。
割と見かけますよ、でも。
ああ、そうなんだ。あとはなんかちょっとこれはなんかすごい真面目な話になってしまうんですけど、長崎の方は、はい、その平和への意識とか、はい、なんか平和教育、はい、みたいなの力が入っているような感じがするんですけれど、
はい、
実際その小学校中学校高校とかってなんかちょっと他の県にはないようななんかそういうのってありました？
夏休みの登校日ってあるじゃないですか、うん、あるんですかね、関東にも。
あります。
それが長崎だったら8月9日なんですよ。
あの原爆が落とされた日ですね。
広島も8月6日らしいです。
うーん、あの平和記念式典とか行われるから、はい、
ありますね。
あ、なるほどね。
で11時2分になったら学校みんなで黙祷をするっていうのが決まりみたいな感じでした。
あ、そうなんですね。じゃあもう小学校の1年生の頃から8月9日の午前11時2分は黙祷するっていう感じで。
はい。
あ、そうですか。あの長崎市の市長さんも結構あの世界に向けて核のこととか、はい、あのかなりこう自分なんですかね、このポリシーを持ってスピーチされてるなって思ってるんですけど、はい、ああいうのってどんな風に感じます？
いや、 やっぱり市長としてはちゃんとしてらっしゃるなって思いますよ、
うん、なんか若い方ですよね、結構ね。
はい、若いですね。
なるほどね。あとはちょっとそのスポーツの部分で言うと、
はい、
プロ野球とかないじゃないですか。
あ、ないですね。
そうするとどこを応援するんですかね。福岡？ソフトバンク？
サッカーはありますよ。
あ、え？なんて？
リファーレンですけど。
あ、そこは
J2
で応援してるんですか？
あんまり見ないですけど。
そうなんですね。わかりました。なんかちょっとなんか不思議な、なんかつながりだなと思ったんですけど、
はい、
さて LINE ライブについて伺いたいなと思ってるんですけど、
はい、
昨日なんか見させていただいて、はい、あ、結構面白い仕組みだなとか思ったんですが、あの、はい、いつ頃からやってるんですか？
8月の試験が終わったあたりから始めようかなと思って始めましたね。
あ、大学の定期試験が終わって夏休みに入るタイミングでやりだしたんですね。
はい、そうです。
え、今どのくらいの頻度で、あ、私登録させてもらいました今度。
あ、ありがとうございます。
どのくらいの頻度でやってるんですか？
最近は毎日だいたい11時12時頃から30分から1時間ぐらいやってますね。
え、夜やってるんですか？
はい、夜です。寝る前ですね。
なるほど。え、これ始めたきっかけって何なんですか？
もともと高3の時にツイキャス、ツイートキャスティングっていうアプリで弾き語りを弾きながら勉強してたんですよ。
おー。
それである日おすすめのところに、あれ女の子が出てきて、僕の好きな曲歌ったんですよ。
へ
え。それで、あの、九州の人なら、まあ、知ってるかなっていう歌が、歌っていうかあるんですよ。
へ
え。おっとっとの歌が。
おっとっとの歌。
おっとっと、お菓子ご存知ですか？
あ、はい、森永の。
おっとっと、とっとってって言っとったとにっていう歌があるんですよ。
それ多分関東では流れてないかもしれない。
いや、九州でも流れてないんですけど、YouTube 上かなんかで、Twitter かな、
うん、
で、ちょっと、九州の方言じゃないとわからないみたいな歌があるんですよ。で、あ、九州の人なんだって思ったんですよ、その人が。
うんうん、
でそしたら、だんだん聞いていくうちに、あ、同じ県内で、しかも一個下の高2だったんですよ。
あ、その時このかさんは高3だからね。
はい、高3です。で、あ、高2のこんな高校生がツイキャスで弾き語りやってるんだったら、なんか自分もやってみたいなって思って、
うん、
ツイキャスを始めたんです。
じゃあ、ラジオみたいな感じですか？生放送の、
はい、ラジオみたいな。で、あんまり人が来なくて、
うんうん、
でその時に LINE ライブっていうのも知って、
あ、
じゃあこっちでもしてみようかなって思って、
うん、
で LINE ライブの方がやっぱり人が来たりコメントもいっぱいもらえたりしたんで、
うん、
もうこっちをメインにやってますね。
なるほどね。あ、その LINE ライブの楽しい部分っていうのはやっぱりコメントがリアルタイムに入ってくる部分みたいなところが面白いんですかね？
はい、やっぱりコメントが来て初めて会う人じゃないですか、大体、
うんうんうん、
でそういう人と会話したりで、やっぱ常連さんとか出てきてくれるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
その人と今日何やったみたいな話をするのが楽しいです。
あ、じゃあこうなんか日々の日課になってるみたいな、報告し合う会みたいな。
そうですね、励まし合ったり、まあ、笑い合ったりしてます。
そのなんだろうな、常連さんになってる方っていうのは高校生とか大学生が多いんですか？
まあ中高生ですね、大体。
ああ、そしたらお兄さん的な感じでアドバイスしてあげるみたいな。
まあそんな感じです、まあ、お悩み相談だったり、
うん、
なんか学校のことを聞いてあげたりとかしてますね、
うん、なんか昨日ちょっとそのライブ見てたら、多分高校生の方だったのかなと思うんですけど、なんか学校を辞めたいみたいななんかことを言ってて、でなんか辞めさせられそうとかって、でなんか、はい、いやすごいなと思って、その生放送でなんかこう臨機応変にその適切なコメントを返すっていうのがなかなかこれ難しいなと思ってるんですけど、なんか、
そうですね、
なんか心配じゃないですか？なんか例えばなんかめっちゃアンチな人とか、なんかこれつまんねえんだよとか、なんかそういう風になったことあります？
いや、まだそんなことはないですね。
あ、じゃあ結構 LINE ライブの中って平和な感じなんですね。
LINE ライブは比較的平和だと思いますよ。
ああそう、じゃあ結構、ま、良心的っていうか、あのちゃんと身のある会話ができてる感じなんですね。
はい、できてると思います。でもやっぱり大手さんになったらそれだけ批判する人とかも出てくるんで、
うん、
そういう部分はあると思いますけど。
なるほどね。あれ、これはお湯ですか？
いや、多分パソコンの。
あ、ファンですね。
はい。
あ、なるほどね。わかりました。どんなことに気をつけて LINE ライブはやってます？
やっぱり大体全部のコメントは読んで反応してあげたりすると、うん、やっぱりリスナーさんはそんな嫌な思いしないかなって思うんで、
うんうんうん、
まあ、ちゃんと反応してあげたりしてますね。
なるほどな。答えられなそうな質問とかなんかコメントとかついた時は結構悩みます？
まあ悩みますね。
うん、ま
あ、答えないようにしてちょっと話を広げていったり、
うんうん、
なんかしてます。
なるほどな。でもなんか弾き語りみたいなのはもうやってないんですか？
まだギターがそんなに上手じゃないんで、まだ本当初めて1ヶ月とかぐらいなんで。
じゃああれなんですね、ちょっとまだ今のところは お悩み相談っていうか普通の会話みたいな感じの中でちょっといろいろこう、はい、ノウハウをこうなんかあと慣れていくみたいな感じなんですね。
はい、そんな感じです。
なんか俺これはね勇気のあるチャレンジだなと思ってて、なんか自分このポッドキャストっていうやつは意外と地味なんですよ。これリスナーの方がずっと固定でついてくださるんですけど、あの反応が少ないんです。ただなんか聴取率みたいななんかグラフでこう出たりとか、今なんか4000人ぐらいのなんか方がなんか聞いてくれてるっていうのは前なんかでちょっと調べられたんですけど、
すごい。
でもね、誰が聞いてるか分かんないんですよこれ。
まあラジオですからね。
そう、
そんな感じなんですか。
そうで、なんかねこれをね YouTube にね上げてみたらどうだって言われたこともあったんですけど、なんかコメントきついのついたらなんか打たれ弱いんで、はあ、無理だなと思って。
YouTube もかなりなんか攻撃的な人もいますからね。
いますよね。だからなんか LINE ライブとかすごいなと思って、ちょっと自分もこれからあのしばらく見させてもらえますね。
あ、ありがとうございます。
これ何、登録して今度小野さんが配信すると自分の携帯にお知らせ来るんですかね？
あ、通知来るようになっていると思います。
わかりました。じゃあ
チャンネルに行ったら通知消すこともできますし。
あ、 OK、 わかりました。ちょっとやってみたいと思います。
そういうシステムになってますね。
はあ、なるほどね。今あれなんですか、常連さんって何人ぐらいいるんですか？
でも 2,3 人とかですかね。
あ、でもそれって大事ですよね。
大事ですよ。
で、関東の人もいるんでしょ？
関東ばっかりです、多分。
あ、そうなんだ。で、これやってることって大学の友達とか家族とか知ってるんですか？
家族は知らないですね。友達に LINE ライブやってるとは言ってますけど、
うん、
そのコノハっていう名前で活動することは全然言ってないんで。
あ、そうなんだ。
まあ、見られることはないですね。
なるほどね。なんで、ちなみになんでコノハさんなんですか？
あ、これもまたツイキャスになってしまうんですけど、
はいはい、
ツイキャスの好きな弾き語りさんがこの花さやかさんっていたんですよ。今ちょっと改名しちゃったのかな、
うんうん、
でその方からこの花って名前を勝手になんですけど使わせてもらって。
なるほどね。いいんじゃないんですか。かっこいいです
よね。自分でも結構気に入ってますよ。
あ、いいですよね。でそれでその絵で葉っぱのマークもつけてあるみたいな。
あ、そうです、そうです。
あ、いいと思います。で、この葉っていう名前は友達には言ってないみたいな。
あ、言ってないです。
なるほどね。あ、なるほど、わかりました。
あと、うん、ツイッターのフォロワーにも大学の友達いないんですよ、
うん、あ、そうなんだ。じゃあもうこの LINE ライブで知り合った方みたいな感じなんですか？
はい、もう完全にネット上のだけのフォロワーさんです。
どうですか、楽しいですか？
まあ楽しいんですよ。もともとその、
うん、
大学とか高校の友達がどこか行ったよっていう、
うん、
そのツイートとか見て羨ましいなって思う ことがあったんですよ、うん、高校の時に、
うんうん、
そしてなんか自分何やってるんだろうみたいなことを思うから、
うん、
もうツイッターやめようって思ってやめたんです、うん、でもう今はコノハっていうそのネット上だけのアカウントで活動してますね。
そうなんですね。今日私のこのポッドキャスト、来週配信されるんですけど、
はい、
そしたらこれ私のポッドキャストのリスナーさんには分かっても大丈夫ですよね。
はい、大丈夫です。
ネット上ですからね。
はい、
じゃあ後でちょっとちょっと宣伝させてもらっても大丈夫ですか。
お願いします。
分かりました。であれなんですか、パソコンの環境っていうのはどんな感じなんですか。普通に、
ですね、うん、LINE ライブはもうスマホだけでできるんですよ。
スマホでやってるんですか、こういう感じで。
はい、スマホを机の上に立てて。
なんかこう立てる三脚みたいなのがあるんですか。
いや全然ないです。
あ、そうなんだ。
で電子辞書で止めてますよ。
うっそ。あ、じゃあ結構ね、意外と簡単な仕組みなんですね。
はい、簡単ですよ。
なんかじゃあ専用のマイクとかも別になく。
はい、ないですね、全然。
で、このままスマホにこう、なんとかな、スマホに向かってこう喋ってるみたいな感じで、こういう感じでやってるんですか。
やってます。
で、どうなんですか。私、101件って言うんですけど、これ、はい、LINE ライブおすすめですか。
おすすめ、見る分にはかなり楽しいんじゃないですか。
これ、やるのは大変だよね。
やるのを、うん、どうですかね。結構若い人もいるから、
うん、
意外とそういう40代くらいの人があっても新鮮味があって面白いんじゃないかと思います。
逆にね、はい、なるほどね。あ、分かりました。で、まあ、ちょっとしばらくいろいろ見てからにしようかなと思いますけど、で今思ったんですけど、なんか今客観的になんか結構喋ってますけどね、はい、なんか今日初めて会って、しかもコノハさんって今年20歳になる方？
いや、今年で19です。今18ですよ。
それでさ、なんか41歳のさ、茨城の人と喋ってんのってすごくないですか？
すごいと思います。
いやー、なんかすごいなと思って。で、しかも去年まで高校生だったってことは、
はい、
だから僕の教え子と同じ年の人なんだよね。
そうです。
なんかどうですか、こういう教員は。
いや、こんな親身になって話してる先生がいたら面白いと思います。
本当ですか。なんかね、変わってるって言われるんですよ。なんか卒業生となんか山登りに行くとか、なんかいろいろ計画してて、 なんでそんなあれなのみたいな感じなんですけど、なんかちょっと珍しいでしょ。
あ、でもとっても素敵だと思いますよ。
本当ですか。
そういう先生も。
でもなんかね、周りからはね、もうちょっとね、威厳をね、持ってね、先生らしくした方がいいよってなるんだけど、結局なんか楽しくなっちゃうんだよね。
でも威厳のある先生って結構話しかけづらかったりするじゃないですか。
こ
ういうフレンドリーな先生だからこそ、いろいろ質問できたり、う
ん、なるほどね、
相談できたりするんじゃないですか。
ああ、なるほどね。じゃあこのままを貫いて大丈夫ですね。
はい、全然いいと思いますよ。
ありがとうございます。さて、このかさんの学生生活についてもちょっと参考にしたいなと思ってるんですけど、
はい、
今どんな分野を学んでるんですか。
今は工学系ですね。
なんか将来なんか何かやりたいことがあって工学系なんですか。
あんまり具体的には決まってないんですけど、うんうん、やっぱり新しい何か作りたいなとか、なんかものづくりがしたいなって思ってたんで、工学系に進んだのと、やっぱり就職が他の学部とかと違って安定してるっていうのも知ってたんで、
選びました。どうなんですかね、大学の工学部ってやっぱ男子率が多いんですか。
はい、多いです。
女子は少ない
ですね。80何人いるんですけど、
うん、
女の子が一人しかいないんです
よ。嘘。すごいね。その世界はちょっと分かりませんね。高校は男子校ですか。
いや、高校は普通に共学です。
え、そしたら結構異様な感じしたでしょ。わお。
男しかいないって思いました。
で結構あれですね。なんかなんか不思議で、その女子はなんかあれですね。一人だけ女子でやりづらくなさそうですか。大丈夫そうですか。
なんか周りの男の子と結構話してますよ。仲良さそうに。
そうなんだ。でなんか小永さんは結構あれでしょ、受験勉強も頑張ったんでしょ。
ああ、頑張りましたね。辛かったですね、一応。
もうなんかあれなんでしょ、あのなんか大学一つだけって決めてそこしか受けなかったんでしょ。
はい、前期そこだけでしたね。
でそこがダメだったらもう専門学校行きましょうみたいな感じだったんでしょ。
はい、もう私立とかも受けてなかったんで。
すごいね。
学校に行かざるを得なかったですね。
いや、あのあれなんですか、受験勉強っていつ頃から本格的になるんですか。
僕は、うん、部活をしてなかったんですよ、
うんうん、
だからもう高2の終わりぐらいからもう他の人たちには差をつけようと思って結構頑張ってましたね。
ああそうなんだ。え、塾とかは。
あ、塾ずっと行ってました。
ああそうなんだ。
いつかな、中1の時からずっと同じ塾で6年間お世話になりましたね。
ああそうなんだ。え、得意な科目は。
得意な科目やっぱり理系ですかね。
で数学とか物理とか。
はい、そうです。
苦手は何かあります。
苦手はずっと国語が苦手でしたね。
でもなんか話上手じゃないですか。
話はなんか慣れてるねってよく言われますけど、
うん、
あんまり自分では得意とは思いませんね。
本当ですか。あのどうなんですか、うん、これ人前でパあの話したりするのって結構得意じゃないですか、もしかして。
中学の時は生徒会、
やっぱりね、絶対そうだと思う、うん、
一応。
で高校は やんなかったんですか、生徒会とか。
高校は何もやらなかったです。
でもなんかなんか路上ライブとかもやってないんですか、別に。
いや、まだやってないですね。あ、そこまでのレベルじゃないんで。
じゃあちょっとレベル上げたらやろうかなと思ってる感じですか。
まあ、路上っていうよりはそのまたインターネット上でやってみたいなって思います。
なるほどね。一人暮らしの学生生活だと思うんですけど、
はい、
なんか俺九州で一人暮らししてる学生さんと話すの初めてなんですけど、あの、はい、どうですか、快適ですか。
いや、実際は大変ですね。
大変。
長崎ってすごい坂が多くて土地がないんですよ。だから家賃がかなり高いです、
うん、あ、高いの。
高いです、長崎市内は。
あ、とっても。ちなみに、今おいくらぐらいなんですか。
今 1K ですけど4万6千円です。
あ、結構あれ、相場東京と1万円ぐらいしか変わんないですね。
はい、そうですよ、高いです。
あ、俺もうちょっとなんかね、安くなってんのかなと思って、それでおおって今日びっくりする予定だったんですけど、なんか普通に高いじゃないですか。
まあ、長崎だけだと思いますけどね、九州内では。
でもそれなんか壁紙とか綺麗だから新しいんじゃないんですか。
まあ、確か改築してすぐとか言ってました。
でもさ、理系の学生さんだとバイトやってる時間とかないんじゃないですか。
まあ、忙しいですね、結構授業も多いですし、課題もたくさん出ますから、
うん、でバイトやってない感じで。
はい、今はやってないです。
じゃあそのうちやるかもしれない。
はい、始めようとは思ってますね。
ってことはなるべく外食とかしないようにして、自炊をしてるんですね。
基本、まあ、平日はだいたい学食で食事は済ませて、土日はやっぱり作らないといけないですけど。
あ、平日学食で済ませるってことは夕飯まで食べて帰ってきちゃうって感じ。
はい、だいたいそれぐらいです。
で土日はちょっと作るみたいな。
はい、
ちなみに今日は何を作ったんですか。
今日は焼きそば作りました、
ね、あ、じゃあちゃんとやってるんですね、
はい、一応。
なるほどね。ああ、そうなんですね、わかりました。 さて、もう30分以上お話をさせていただいてるんですけれども、ちょっとまとめの方に入りたいなと思うんですが、これからの、そうですね、目標をちょっと教えてもらいたいんですけど、なんか、LINE ライブの目標とか、なんかそのインターネット上の目標と、学生としての目標みたいなのをちょっと、それぞれ教えていただければなと思うんですけど、どうですか？
はい。まあ、LINE ライブの目標としては、今年中にフォロワー100人超えたらいいなとは思ってます。
おー、なるほどね。
まずはそこから。
これどうですか？道のりは険しいんですか？
いや、でも結構見ると100人超えてる人結構いるんで。
あ、本当に。
いけるんじゃないかなと思います。今は30人ぐらいです。確か。
あ、だんだん増えてってる感じ。
はい。
あ、そうなんだ。増えると嬉しいですよね、こういうのね。
嬉しいです。
だから大事にしますよね。
大事に、
なるほど。ちなみにちょっと紹介させていただきたいんですけど、このかさんの LINE ライブは、
はい、
いいのかな、これこれこの葉で調べれば出てくる感じですよね。
多分出てきますね。あ、でもこの葉っていう名前結構いるんで。
あ、本当ですか。
ツイッターの方に今リンク貼ってるんですよ。
あ、じゃあツイッターを紹介しちゃっていいですか。
あ、大丈夫です。
アットマークコノハリーブスですね。
はい。
アットマークコノハリーブス KONOHALEAVES。
はい。
こちらをちょっとフォローしていただいて、そこの LINE ライブのリンクですね。
はい。
LINE ライブ .ee/大文字の O 小文字の O 大文字の、まあ、これをちょっとクリックしろということですね。
はい。
なるほど。このはさん、ツイッターアットマークこのはリーブスでチェックしてくださいということで、100人のフォロワーを目指して頑張るということで、はい、ちょっと私も後で、あれですかね、ツイッターでちょっと宣伝してもいいですか、このはさんの面白いみたいな。
あ、お願いします。
やっておきますので、一人でも二人でも茨城から参加者増えるようにしたいなと思いますので、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。そして学生としての何か目標っていうのはありますか？
やっぱり勉強面では絶対に親に心配かけたくないんで、うん、単位を落とさないことですね。
ああ、なるほどね。
はい。
前期の単位とかは結構いい感じだったんですか？
前期は一応フリタンでした。
素晴らしい。
ありがとうございます。
あれ結構あれなんですか？ぶっちゃけ頭いいんでしょ？
どうでしょうね。
だからあれでしょ、高校とかも超進学校なんでしょ、きっと。
いや、高校は、
普通
本当に、公立、いや、でも地元の、
うん、
地元の高校なんで、
うん、
全然。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、その地元、あ、そのなんか場所バレちゃうから、ね、言っちゃあれなんで、ダメなんですけど、地元に高校が少なかった感じなんですね。
あ、もう公立高校一つ二つとか、その進学するような高校は。
なるほど。そうすると進学する人もいれば働く人もいるみたいな感じなの。
はい、いました、いました。
あ、なるほどね。あ、なるほどね。へえ。じゃあ結構中でも頑張ってた方なんですね。
まあ一応頑張ってた方だと思いますよ。
なるほどね。で、家の人に迷惑かけないように単位をしっかり取ってって感じでね。
はい。
あ、わかりました。じゃあ LINE ライブと勉強の方の両立を目指してぜひ頑張っていただきたいなと思います。
はい、
はい、以上になりますけれど、なんか言い残したこととかありますか？
言い残したことですか、はい、まあ将来的にいるとですか、うん、なんかいろんな人とこうやって関わって視野を広げていくと、また自分の見える世界も変わってくると思うんで、うん、またこういう活動も続けて頑張っていきたいと思ってます。
あ、ぜひ応援してますから。で、時々コメントとかやって大丈夫ですか？
あ、お願いします。
ありがとうございます。なんかちょっとせっかくなんか茨城と長崎でなんかこうしてなんか偶然に出会えたので、はい、時々なんか様子お互いに見ながら、お互いに励まし合いながら頑張っていければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、 今日のゲストは、長崎で学生生活を送っていて、そして LINE ライブも頑張っております大学生の木の葉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも